引用聖句第一日エゼキエル47章13節、主エホバはこう言われる。あなた方がイスラエルの12部族にこの地を私業として分ける教会は次の通りである。ヨセフは2つの分を持つ。エペソ3章8節、私にこの恵みが与えられたのはキリストの計り知れない抱負を異邦人に福音として述べ伝えるためであり。10節、今天上にある支配たちや権威たちに神の多種多様な知恵を紹介を通して知らせるためであり。出エジプト3章8節、私は下って行って彼らを良い広大な地に、乳と蜜の流れる地に登らせる。エペソ2章21節、その方の中で建物全体が共に組み合わされ、主の中にある聖なる宮へと成長していき。22節、その方の中で、あなた方もまた共に建造されて、霊の中にある神の住まいへと至るのです。第2日、エゼキエル47章15節、その地の境界は次の通りである。北側は大海から、18節、東側は、すなわちヨルダンの間から、北の境界から東の海まで測らなければならない。これが東側である。民数記34章12節。さらにその境界はヨルダンに下り、潮の海に至らなければならない。これが周囲の境界によるあなた方の地でなければならない。第3日、エゼキエル48章1節。さて、部族の名は次の通りである。北の端からヘテロンの道に沿ってハマテの入り口まで、またダマスコの領域の境界にあるハザルエナンと北のハマテまで、各部族の地境は東から西に広がる。これがダンの一つの分である。27節、またゼブルンの境界に沿って東側から西側までがガドの一つの分である。第一ペテロ2章5節、あなた方自身も生ける石として、霊の家に建造されていきながら、聖なる祭司の体系となって、イエス・キリストを通して、神に受け入れられる霊の生贄を捧げなさい。9節、しかし、あなた方は選ばれた種族、王なる祭司の体系、聖なる国民、所有として獲得された民です。それは、あなた方を暗闇から、驚くべき光の中へ召してくださった方の美徳をあなた方が告げ知らせるためです。啓示録1章6節、私たちを王国とし、彼の神また父の祭司としてくださった方に、栄光と権能が永遠にわたってあるように、アーメン。5章10節、彼らを私たちの神のために王国とし、祭司とされたからです。そして彼らは地上で王として支配します。第4日、エゼキエル48章31節、都の城門はイスラエルの部族の名に従っており、啓示録21章12節、それには大きな高い城壁があり、12の門があって、その門には12人の御使いがおり、刻まれた名があった。その名はイスラエルの子たちの12の部族の名である。第5日、エゼキエル48章31節、都の城門はイスラエルの部族の名に従っており、北に3つの城門、35節、その周囲は1万8000竿であり、その都の名はその日から、エホバはそこにおられるとなる。啓示録21章22節、私はその中に宮を見なかった。主なる神、全能者と子羊がその宮だからである。第6日、エゼキエル48章35節、その都の名はその日からエホバはそこにおられるとなる。啓示録19章1節、これらのことの後、私は天で大群衆の大声のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、救いと栄光と力とは、私たちの神のものである。イザヤ60章14節、あなたを苦しめた者の子たちは、かがんであなたに来る。あなたを蔑んだ者は皆、あなたの足の下にひれ伏す。 彼らはあなたをエホバの町、イスラエルの聖なる方のシオンと呼ぶ。啓示録21章11節。それ、新エルサレムは神の栄光を持っていた。その光は最も尊い宝石のようであり、水晶のように透明な碧玉のようであった。